吉高牧師によるメッセージ、危険と悲しみを身に帯びた人です。
皆さんおはようございます。これで聞こえます？これで大丈夫ですか？はい、2024年最後の礼拝となりました。12月のアドベントよりマタイによる福音書を読み始めて、この福音書を読みながら、今度年を越して、そして4月末のイースターまで歩んでいきます。4月の29日イースターまで歩んでいきます。通常はね、一つのこの書物、マタイならマタイとか、ロマ書ならロマ書、こういう一つの、巻物、巻って言いますけども、一つの巻を3ヶ月で読むということが多いんですけども、今回はアドベント、クリスマスの手前1ヶ月、それから受難週、イースターの後ろの1ヶ月を加えて、マタイ福音書を5ヶ月かけて読んでいくという、非常に恵まれたというか、たっぷりと思い巡らせることができるという、そういう感謝のタイミングを、今回いただいております。で、今回はマタイ福音書1章のヨセフにイエス様の誕生が告知されたという部分と、2章のイエス誕生の時の様子を、合計5回に分けて読んでいくということで、もう本当に各駅停車状態なんですけども、そうすることでマタイ福音書が何を大切にしながらイエス様の生涯とその意味を編集していったのかという、最初の部分ですから、言うならば書き始めはオリエンテーションですよね。方向付けですからね。マタイ福音書が全体を通して何をイエス様に見ていたのか、イエス様に感じていたのかという、その方向付けを、よく理解できます。今回じっくりと各駅停車で1章2章読んできましたのでね、大変ありがたいことです。で、マタイによる福音書はイエス様は神のイスラエル救済の予言の成就として、救いの約束の中にお生まれなさったメシアだということを語り抜こうとしていますね。しかもこのメシアはイスラエルが歴史の中で経験してきた非常に重要な出来事、これ出エジプトという出来事と、バビロニア捕囚、バビロニアからの帰還、帰ってくるという、この2つの大きな出来事、最大級の出来事をこのイエス様はその身に背負っておられる方だと言いたいということと、それからその上でです、もう今となってはローマ帝国によって都も神殿も破壊されてしまって、ユダヤ人自身の自治、自分たちで治めることや、あるいは自分たち自身だけでまとまって生きていくような領地を奪われてしまったという、もう、紀元1世紀後半の危機的な状態の中でね、その時にもう一度イスラエルの長い歴史を振り返って、そこにずっと流れていた神様の御心と約束の真意、本当の意味は何なのか、それはこうだと、このイエス様という方こそが最終的に、そして決定的に神様の思いと約束と表してくださった方なんだ、この方こそ誠のメシアなんだと。だからこれまでいろんなユダヤ教の考え方から歴史を振り返ってきたけれども、そうではなくて、このイエスという方の言葉と技から、それからイエスという方の十字架とよみがえりの出来事から、イスラエルの歴史とかこれまでの予言を聞き取り直していこう、旧約聖書、当時は聖書と言っていましたが、旧約聖書のことを、このイエス様の命から聖書を受け取り直していこう、 そういうふうな編集の動機を持ってまとめられたのがマタイによる福音書なわけです。すでにエルサレムの町も城壁も破壊されましたし、ユダヤ教の信仰体系を支えてきた神殿も破壊されてました。でユダヤの王、あの権勢を誇ったヘロデ家も潰されてしまっていました。ユダヤ教の最高議会、最高法院と言われるサンヘドリンと呼ばれる最高議会の体制も崩れてしまっていました。ユダヤの民衆が共に集まって生きる場所もローマに踏みにじられて散らされてしまった。そういう中でイエスをキリストと信じ始めた自分たちクリスチャン、キリスト者たちは迫害をされてるわけですね。ユダヤで生き続けているユダヤ人たちからも迫害されるし、ローマ当局からも危険分子ということで手配されて逃亡人生を生きるしかなくなってしまっている。そういう自分たちにとって今この時あのイエスとは本当に誰なのかと、そしてあのイエスの言葉、イエスの技、イエスの十字架の死、イエスの復活、それはイスラエルの歴史、聖書の預言とどんな関係があるのか、またきっとまだ終わっていない神様のこの世界の救済の技はこれからどうなっていくのか、どう進んでいこうとしているのか、そういうことをですね、ユダヤの地から北方のシリアに逃亡してクリスチャン集団を作っていたマタイ共同体は懸命に考えた。自分たちの記憶と集まってきたイエスに関する資料と伝承と、そして自分たちの旧約を理解してきた理解と信仰と、そして今湧き上がるような祈りと、一生懸命未来を見ようとする展望の心をもう総動員してこの福音書を編集していったんですね。そのようなマタイ共同体の人々がその時経験として、共同体の経験として共有していた根源的なことが2つあったと思うんです。その一つはもう権力の攻防というのをここまで見てきてるわけですね。でこの世の権力、この世の王様は人間を決して救うことはできない、またこの世の権力は神様の御心を受け止める器になどはなれないというこの確信、そしてもう一つは私たちの神の誠の力はインマヌエルというところにある。この危険、この暴力の渦の中で神は私たちと共にいてくださる、神我らと共にいます、この真理の中に神の救いの秘義が全て込められているんだということ、そのことをですねこの共同体は経験から根源的な2つの事実として共有していた。でマタイ共同体っていうのはね、別名逃亡する隠れキリシタンですよ。このシリアに逃亡し隠れている隠れキリシタンたちはこの世の力何するものぞということと、神は我々にインマヌレしてくださっている、この2つの根源的な事実を踏まえながらイエスをキリストとして仰いで生きる生き方を懸命に励まし合って保持し続けたわけです。そして皆さん、マタイによる福音書のラストシーン、ボンと飛びますよ。ラストシーンがいわゆる大宣教命令となっていることからも分かるように、もうエルサレムではない、もう神殿祭儀ではない、イエスの命が立て上げてくださった新しい命の体の素晴らしさを全ての民のところに出かけて行って述べ伝え、バプテスマを通して新しく生きる人々のつながりを広げようという、そういう壮大な広がりの使命を展望していったわけなんです。マタイ福音書がその最後の最後 の締めくくりの言葉、締めくくられている言葉もこうです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるですね。インマヌエルです。私は永遠にインマヌエル、このインマヌエルを新しい命の杖、新しい体の背骨にして生きていこう、そういう確信が授けられていった。これがマタイによる福音書の始めであり終わりであると通底していることであるわけです。各駅停車で読んでいるという割にはもうマタイ福音書の最終章まで行っちゃったんですかって笑われそうなんですけど、各駅停車で、しかも停車時間も長いので全体を見渡すことが許されるわけなんですけれども、そしてマタイ福音書が編纂された時代の人々の様子とかエートス、感情ですね、あるいはその時代その人々の心の容態のようなものを思い見ることができるからこそ、福音書全体の構成、福音書全体の構成というものをまた感じることもできるわけですね。まあ、よく言いますね、マクロとミクロ、あるいは森全体と一本の木、こういう生命的なといいますか、地下脈的なといいましょうか、そういうつながり、そういうものを見つめながら聖書を読むときに、私たちは人間というものを考えさせられる、それから歴史というものを考えさせられる。でそういう人間を考え、歴史を考えながら神様を大きく仰ぎ見ていく、そういう思いにも導かれますし、自分が生きている今この自分、それをまた見つめさせられるところに向けられていくわけなんですね。さてマタイ2章の今日の13節以下が、まあ、本日目を向けていく、まあ、停車駅なわけです。テキストになっているわけです。でヘロデの魔の手、ヘロデの死の手、ヘロデによる死の手がヨセフの家族につかみかかろうとしてくる場面です。この世の王は神様がなさろうとしている救いの御業、まあ、救い主ですを抹殺してしまおうとするわけです。その危険の中、天使の知らせを夢に聞いてヨセフはエジプトへの避難生活へと決死の旅立ちをします。イエス、この新しい命は生まれながらにして核も危険に満ちた命だったわけです。同じ地域に生まれた同年齢の子供たちがヘロデ王によって根こそぎ殺されていくという残酷と、そこに湧き上がった悲しみをまさに自分のこととして、自分のことそのものなんですけど、自分のこととして浴びた悲しい命としてイエスはこの世に生まれています。先ほど言いましたシリアに逃亡している隠れキリシタンたち、まあ、マタイ共同体はイエス・キリストに従う者の現実の姿というものをここに映し込んだのかもしれませんね。先ほど臼井さんがこのヘロデの虐殺の物語は事実ではありませんとおっしゃいましたが、私もそう思います。これは史実ではないと思います。ヨセフスという歴史家がヘロデ王の、まあ、悪さについて事細かに歴史書に記しているんですけども、その彼もヘロデがこんな虐殺をしたという記録は記していません。おそらくはこれはマタイ共同体が編集をするときに自分たち自身が本当に危機に直面している状態、迫害に直面している状態を、そして難民状態に置かれているという状態をここに託していると思います。でもイエスはこの生まれながらにして危機と悲しみを帯びた人で、十字架で死なれた私たちの主イエスは生まれた時からその危険と悲しみを身に帯びた人だった。 マタイ福音書のイエス物語の特徴、イエス誕生物語の特徴と主題はまさにそこにあるんです。危険と悲しみを生きる人々にインマヌエル、危険と悲しみを生きる人々にインマヌエル、これが主題なんです。これが主題なんです。幼子イエスはこの彼の命を名指しして狙ったヘロデ大王が死ぬまでの間エジプトに起流して身を隠します。でもそのヘロデ大王も間もなく死にました。まあ、つまりイエスにとって、幼子にとって最大の危機は割と早く過ぎ去りましたけれどもヘロデの余韻というのは残るんです。つまり息子たち、ヘロデ・アルケラオ、もう残虐な父親にまさに残虐の王だったと言われていますが、ヘロデ・アルケラオやヘロデ・アンティパスなど大王の子供たちの時代へと不穏な余韻というのは続いていくんです。この後もで、イエスはそのヘロデ大王は死んだものの、その危険と悲しみの舞台に戻ってきます。イエスはそしてこのヘロデの子供たちを巧妙な力で操るもっと大きなローマ帝国の狡猾な暗闇が深く影を落としていく世界に帰ってくるんです。そして30年間という年月をイエスは辺境の地、ガリラヤのナザレ、辺境の地の中のもっと辺境な地ナザレで育ちながら、その世界の暗闇を見据えながら成長していくわけです。ですからこの2章後半の記述は決してイエスだけが危険を免れた、イエスだけは守られていた、だって神の子だからという話なのではないんです。救い主がお生まれになったこの世界はイエスを、そして無垢な子供たちを殺していこうとするこの世の王たちの暴力の世界であった。その支配の中でどれほどの人々が危険にさらされてきたことか、どれほどの命が無残に殺され、どれほどの人々が悲しみを背負わされていたことか、どれほどの人々が貧しく虐げられていたことか、それにもかかわらず神様の義に立つはずの宗教者たちはそれら疲れ果てた人々の救いや支えになるどころか、かえって貧しい人々、悲しんでいる人々、義に飢え渇いている人々、罪人呼ばわりされてしまうような境遇の人々を生み出しほったらかしにしている。しかし我らの主イエスはお生まれになった時から危険にさらされ、悲しみを浴びながら危険と悲しみを身に帯びて育ってこられたのだ。そして私たちの主は人生の大きな締めくくりをしようとする晩年になってと言ったのは、当時の庶民たちの平均年齢は35歳ぐらいですから、イエス様が30歳で宣教を始めたというのは若くして始めたと多くの人誤解してるんですが、満を持してイエスは宣教を始めたんです。木が熟したその時にこのイエスは立ち上がってその身を世に表され、彼自身の悲しみの中から、ずっと彼自身の悲しみの中から培われてきた言葉と技とを人々にお示しになられたんだ。主イエス様の歩みは危険と悲しみを身に帯びた人生の中から出てきて、そして受難と十字架への道に進まれていく道であった。誕生の時に、イエス様誕生の時にイエス様に襲いかかったヘロデのあの狂うような心、お前はユダヤ人の王なのか、本当にその子がユダヤ人の王なのかというあのヘロデの 嫉妬と妬みと凶暴性にまみれたあの言葉がやがてローマの総督ピラトからあの裁判の場面でイエスにぶつけられていくわけです。あなたはユダヤ人の王なのか。イエス様はその言葉を浴びながら生まれ、その言葉を浴びながら十字架につけられていくんです。ユダヤ人の王という札を頭上に打ちつけられて十字架で死んでいったイエス。イエスを信じた人たち、それを目撃して信じた人々は後々心にそれを刻んだ。確かにあの方こそこの世のユダヤ人の王だ。でもあの方こそこの世の全ての民を解き放つ救い主だったのだ。私たちのイエスこそ、私たちの主イエスこそ人間の危険と悲しみを身に帯びた方だ。そしてその危険と悲しみの中に人生は神は共にいてくださるインマヌエルなんだということを身をもって示してくださった方なんだ。イエスはもはやユダヤ人の王ではない、全ての民へ届いていく神の救いの印、まさしくこの世界のキリストなのだ。そのように証しをし始めていく転機を迎えていくんです。このようなマタイ共同体の信仰告白が今日お読みしたような2章の後半の部分の記述から、そんなに激しく書いてませんよ。けれども書いてある内容はえげつないものすごいことでしょ。子供が殺されていく、逃避行するイエス自身が難民であった、淡々と書いてますが、この凄まじい出来事をここに書くというのは、シリアで隠れキリシタンとして生きてきたマタイ共同体が自分たちの危険と悲しみの境遇の中からインマヌエルなるイエスを仰いでいった信仰によって収められている記述です。そういうことに着目をすると、何かもう全体のトーンがこの2章の後半の部分にビンビン響いているということも感じたりもします。今日の聖書の読みはここまでで私十分な気がするんですが、ただあと一つ今日的な視点を最後に共有して終わりたいと思います。イエスはまさしく生まれながらにして難民の子としての危険と悲しみを身に帯びられた方でした。命を狙われている難民としてエジプトに逃避しています。ところでふと今日の日本社会に目を向けるならば、こういうことになります。日本社会はヨセフ親子を決して受け入れることのない国、幼子イエスの逃げ場となることのできない国だということです。難民っていうのは命に関わる危険状態から逃れてきた人たちのことを難民指します。例えば経済的な理由などで移り住んだ人たちのことを、これとは区別して移民って言ったりするんですが、実は難民と移民のボーダーというのはそう簡単にはつけにくい部分があります。移民の中には事実上の難民の人々たくさんおられます。ただもう政治的難民とか戦争難民というと、もうこれ難民です、ザ難民です。命の危機に直にさらされている危うい状態にありますから、こうした難民は難民条約に批准した国々は、本人が難民申請をしたならば必ず保護しなければならない、審査をした上で保護しなければならないということを国際ルールで義務付けていますけれども、日本政府はこの難民条約に加盟していながら難民を受け入れようとするどころか、去年2023年には入管法を改悪して必死に難民申請をしている人たちを自動的に強制送還できるようにしてしまったという無慈悲であるとともに、国際的な責任に背を向ける、そういう実態を日本は取っています。昨年2023年、日本での難民申請数は13,823人です。13,823人。 これに対して日本政府が、法務省が難民認定をした人の数303人、驚くことに 2% です。100人、助けてください、もう国には帰れないですと扉を叩いた100人のうち2人しか認めなかったというんです。難民認定率、例えばドイツ 23% です。申請者に対して認めていく数 23%、 アメリカ 35%、 フランスは 19%、 カナダに至っては 56%、 イギリス 36% です。もちろんそれらの国々のニュース聞いてると移民問題でゴタゴタゴタゴタしてます。で、世界中が移民問題で揺れてるなんて言いますけど、でもそういうフラストレーション確かに抱えるほど受け入れてるということなんです。それだけの人たちを。日本はそもそも難民受け入れてないんです。だから 2% っていう数字がどれほど国際社会の中でお話にならない、もう比較の対象にもならない数字かということがよくわかると思うんです。で、日本の法務省がなぜ認定しないんですかって聞きましたら、その人が本国に帰ったならば本当に命の危険にさらされるかどうかが証明できないからって言うんです。どうやって証明するんですか。方法一つしかないですよ。本国に帰って殺されてみせるしかないです。助けを求めている人たち、彼ら彼女らにとって自分の国のヘロデ大王まだ生きてるんですよ。ヘロデまだ生きてるんです。日本は命からがら逃げてきたヨセフの家族を殺人者ヘロデのもとに送り返してしまう国だということなんです。難民移民の苦しみを改めて覚えて、その命と出会ったならばなるべくつながって強制送還を食い止めていく、そういう働きはイエス様の命につながる働きじゃないのかな。そんなことを今回この聖書の箇所を読みながら感じさせられました。この1年、皆さん本当にありがとうございました。ちょっとここに来てね、皆さん風邪ひきさんが多くなっています。今日風邪のために体調のために来られなかったという連絡もたくさん受けています。本当に皆さん癒されますように、私も癒されますように、互いに気をつけて年末年始過ごしましょう。本当に1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お祈りをいたします。主なる神様、生まれた時から危険と苦しみと悲しみを身に帯びた人としてイエス様は生きられました。そして受難と十字架の道に歩んでいかれる人生、命があられました。私たちの救い主がそのような方であるということに、あなたの御心がどのように込められているのか、また考えながら年末年始を過ごしていきたいと思います。しかしイエス様が危険と悲しみを身に帯びた方だったということが、私たちをその人たちにまた目を向けさせる大きな促しになります。イエス様によって私たちの見る目が方向転換させられていることが本当に感謝だなと思います。そうでないと私たちは楽しいこと、美しいものばかりに目をやって生きる人間になっていたかもしれないからです。神様、この世界の暗闇に本当に目を向けて祈り続ける私たちでありますように。イエス様がその暗闇の中にお生まれになった救い主であるということを本当に心に留めて、この世界の中でどこにイエス様を探すのか、そのことを一生懸命考えていくことのできる私たちとしてください。この1年間、歩みと交わりの先立ちとなっていてくださり、また結び手となってくださったイエス様に心から感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。